TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
それでは日替わりコメンテーターの登場です。今夜の担当、調達購買業務コンサルタントの坂口孝則さんです。坂口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
坂口孝則さんは大学を卒業後、電機メーカー、自動車メーカーで調達購買業務に従事され、現在は未来調達研究所株式会社取締役でいらっしゃいます。製品原価コスト分野の専門家でもあります、
はい、
著書に買い負ける日本などがあります、
うん、前回の2024問題、
はい、そうですね、物流の、
はい、お話を伺ったんですけれども、はい、今日はメタルのシャツを着てるということは、
そうですね、メタルと言っていいのか、あのジャパニーズハードコアと言っていいのか、はい、SOB っていうバンドの、
はい
はい、大阪のバンドなんですけどね。
セッションでもね、昔夜の時間帯とかに選曲していただいてました、
そうそう、
メタル系のものとか、
メタルとハード
を、そう語っていただいた、
はいはい、クラスとコア、うん、デスコアありましたね、
はいはいはい、あの音楽にも造形が、
いやいや、造形が深いと言っていいのか、はい、ありがとうございます。
はい、どうですか、実際に2020年迎えましたけれども、はい、あの何か仕事上の変化などは。
ですね、ちょっと今日のテーマにもなるんですけれども、うん、我々って物流購買とかサプライチェーンって仕事をしているので、はい、賃上げっていう今一つの大きな話題があるんですが、うん、対サプライヤーさん、対仕入れ先さんの労務費をいかにこう査定上げていくかっていうのがこの半年、はい、ものすごく忙しいです。
うん、
はい、要するに彼らは株主のために働いてるので、
はい、
もちろん中小、まあ中堅の労務費上げてあげたいけど、過剰に上げてしまうと、うん、それはもうちょっと株主の利益に反することになってしまいますので、適正に上げていこうという今動きが半年ありますね。
はい、
あとは前回出た物流の問題も、引き続き混乱が続いているっていう感じですね。
はい、ちょっとこれずれるかもしれないですけど、はい、賃上げなどで例えば企業の名前が報じられたりするじゃないですか、はい、そうすると当然株価にも、いい意味での影響はしそうですけれども、はいはい、そこはどうなんでしょうね。
これ、結構多くのパターンでは、好印象として市場としては受け入れられるんですけども、
はい、
マイナスの印象として、下請けさんに労務費のアップを認めなかったっていうのが報道されると、
あ、そっちもね、
これは逆に中長期的に人材、外部の人たちを含めた人材をこう集めれないんじゃないかってことで、うん、株式としてはマイナスの評価がありますね。
持続性が下がるということですね。
おっしゃる通りですね。
だから賃上げと、はい、それから労務費の、増加、うんうん、この両方というものを適切に行えるかが企業のまかり方だということになるわけですか。
はいはい、
坂口さんも今忙しそうですね。
いや、そうなんですね。ちょっとクマがなかなか消えないって言われて、うん、
なるほど、
全然妻は心配してくれないんですが。
そうですか、
はい、
でもどうでしょう、我々10年ぐらい前に知り合って、はい、年は重ねていくじゃないですか、
はいはい、
で疲労と関係なく、はい、肌のコンディションとかは変わりゆくので
やばいですね、
うん、私もクマとかね、はい、なんだかもろもろなど、あと最近小村帰りがすごくて、
はい、
はい、
そうみたいですよ。
放送中につったりしますもん、足が。
マジっすか、それ単なる運動不足ではなく、
いや、だから運動不足とか、はい、あるいはそのビタミンカリウムとかの不足とか、よく立たないとか、いろんな理由は言われるんだけど、はい、内疾患とかね、特定はできないですからね。
でも僕も健康診断 E 判定が2回続いてますので、
あら、
はい、できるだけ頑張ろうと思ってますが
気をつけないと、
気をつけないと、
こんなにシルバーイントロでいいのかという感じですけれども、はい、でもこの2024問題は、はい、まさにその物流業界のある種シルバー化とも重なっているテーマでもあるので、
はい、
ちょっと切っても切り離せないテーマですよね。
そうですね、
この点後ほど伺っていきたいと思います。
ぜひぜひ。
それでは坂口さんとニュース振り返っていきたいと思います。
自民党と公明党は今日、自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法の改正に関する実務者協議を先ほど行い、大筋合意しました。その後、自民公明両党は幹事長会談を行い、正式合意したとみられます。焦点となっていたのは、政党が議員個人に支給する政策活動費の公開方法です。公明党は議員側が使い道の明細書を作成した上で公開を義務付けることを主張。自民党は党勢拡大や政策立案など項目ごとに公開する方針を示してきました。 アメリカのバイデン大統領はイスラエルがガザ地区南部のラファに侵攻した場合、武器の供与を取りやめると表明しました。これはアメリカの CNN テレビのインタビューに答えたもので、武器の供与停止に言及したのは初めてです。一方、ロイター通信などによりますと、戦闘停止などに向けた協議は8日もエジプトで行われましたが、合意のめどは立っていません。大リーグドジャースの大谷翔平選手の元通訳水原一平被告が検察側との司法取引に合意し、罪を認めることが分かりました。アメリカ司法省は8日、2つの罪で水原被告を起訴したと発表しました。2つの罪で科される量刑は合わせて最大禁錮33年ですが、司法取引のため大幅に軽減された量刑が見込まれます。子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇う側が確認する日本版 DBS 制度の創設を盛り込んだ法案が今日衆議院で審議入りしました。この法案では、性犯罪歴がある人は刑の終了から最長20年採用されないなど働くことを制限されます。おしまいに、物価の変動を反映した働く人1人当たりの実質賃金が過去最長の24ヶ月連続でマイナスとなりました。厚生労働省が公表した調査で明らかになったもので、リーマンショックなどによって景気が低迷していた時期を超え、過去最長を更新しました。一方、基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた名目賃金は働く人1人当たり30万1193円、前の年の同じ月から 0.6% 増え、27ヶ月連続の上昇となりました。そのような中、アルバイトや契約社員の大幅な賃上げを目指す非正規春闘実行委員会が記者会見を行い、各社の中間発表を公表。少額やゼロ回答も多く、今後も交渉を続けるとしています。
さて、今日は調達購買業務コンサルタントの坂口孝則さんとご一緒です、はい、坂口さん、気になるニュースいかがでしょうか。
これもズバリ一番最後のニュースの、実質賃金が24ヶ月連続マイナスというニュースなんですけど、はい、これできれば経済学者の方とかが話す内容ではなく、現場の企業から拾ってきた情報をお話しすると、これ非常に僕ちょっと興味深いのが、はい、昨年の後半からインボイス制度って始まりましたよね。
ました。
で、インボイス制度って簡単に言うと消費税の領収書と考えていただきたいんですけども、うん、で、まあ、1000万円、まあ、売上とか収益いってないところはインボイスこれまで出さなくても、まあ、免税だったので、まあ、これまでインボイス始まる前まではきっとインボイスが始まるとその分の消費税分の税負担分をこう負担させられるんじゃないか、
はい、
まあ、こういうふうな報道が一般的だったんですが、うん、蓋を開けると意外なことが起きてるんですね、
はい、
というのは何かというと、うん、もちろん今リスナーの方には、いや俺はね、多分消費税分税負担分負担させられてるっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
一部の業界ではむしろもうインボイスなんて出さないでもいいですと、出さないでもいい代わりに自分たちの仕事が逃げないでくれと、
うんうん、
絶対仕事をもう確保してあげるから、もうそのインボイス分のね税負担ぐらいだったらもう簡単なもんだから、
はい、
もう絶対うちから逃げないでくれっていう逆利用が始まってるんですよ。これやっぱり実際始まってみないとこれ分かんないことだなと。でその業界ってもうズバリメンテナンスとか、はい、あるいは IT とかの情報の業界なんですよ、うんうん、で僕が付き合っている鉄鋼業界もそうなんですけど、
はい、
もう人手が足りなくて足りなくて、もうものすごくで、このそれらの、領域は賃金とかもガンガンもっと上がってます、
うん、
でただ大半の方々の統計で見るとこのなんていうか24ヶ月連続で実質賃金マイナスで、かなりこう人手不足感がうわーってすごいところと、一般のところのなんかこうなんて言いますかね、まだらめというか、どういったんでしょうね、これすごいこう濃淡があるように見えているんですね。でそこでその後半の大半の人たちは24ヶ月マイナスの実質賃金ってことなんですけど、僕本当びっくりするのが、 小売系の、あ、小売リテール系の人と、はい、もう一つはあの食品系の人と企業人と話すと、もう値段が少しでも上がったら、うん、やっぱりほとんど売れなくなるんですって、未だに。
いや、そうですよね、はい
はい、でこれなんでですかって聞いたら、消費者としたらだいたい物価上昇で年間で8万から10万の負担増らしいんですって。
年間にされると
8万ぐらい
嫌になるね。
あ、そうでしょ。で、年間って50、まあ、世界に52週間かな、はい、ありますんで、1週間でいうとだいたい2000円ぐらい節約しないといけないと。
はあ、
2000円ぐらい、
より嫌になりますね。
っていうとですね、
はい、
となると一番削りやすいところって残念ながら昼食とかランチ、あ、まあ、一緒ですね、ランチなんですよ、
はいはい、
となるとこれまで800円900円払っていたところを1日あたり500円に切り替えると、まあなんとか辻褄が合うってことで、
はいはい、
まさか令和6年の現時点でワンコインランチっていうのがさ再び、
はいはい、
あの注目を浴びてるっていうのがいつの時代だよ
って。あ、わかります。私もコンビニ行って、はい、ドリア400円じゃんって思うと、はいはい、嬉しくなりますよね。
ワンコイン以内な
ら、これまさに台本があったかのような今、はい、ありがとうございます、コメント。
あ、そうです。
まさにそこ狙ってて、400円プラス100円のプライベートブランドのお茶とか水、うん、
出てます。
この組み合わせで500円っていうのを各社今更ながらに狙ってるっていう、う
ん、今だで出てますよ、はい、コンビニ行くとちょうど400円ぐらいのあのミニカレーみたいなやつとか、はいはいはい、あ、ちょうどいいやつあったなみたいな。
言われてみれば、
はいはい、うん、いや、これはもうだいぶ前からデフレデフレと言って、はい、もう今からねデフレ脱出だとか言われながら、現場では繰り返しインボイスで、まあ、人手をね逆手にとって集めているような一部の業界はありますが、大半のところではいまだに500円で、でさらにはコンビニで弁当の値下げでも売り始めるっていうのは、はい、これ本当に今までどうやどう政策として一体何だったんだろうなって思わせるようなのが企業の現場での実感ですね。
そうですね、はい、1個情報を共有していいですか、はいはい、あの坂口さんもご承知 の出版業界のある会社 の、はいはい、あの方に聞いたんですけど、あの出版業界はやっぱりその書き手の方々がフリーランスじゃないですか、でそのフリーランス業界や書き手業界はあの結構このインボイス制度に反対もしてきたし、そして事務処理がなかなか難しいというか、事務処理苦手という方も多い業界だったりするので、そうした方々にそのインボイス制度が始まったとしても発行しない方でも仕事を継続的にこれからも依頼しますよっていうことを宣言してるんですね。
なるほど。
出版企業などは、はいはい、その結果何が起きているかというと、その分出版社側が被ることになるの で、
そうです、ね、
数百万円ぐらい の、 あの年間 の、 あの被りというものが、まあ、中小で小さめの出版社なんだけども出てきていると。
なるほど。
そうするとそれがなかったらもう一人雇えたんじゃないかっていう葛藤が中小出版社の方から聞いて、はい、でも確かに年間数百万ってリアルに人を一人入れるか何か設備投資するかって悩んでいい金額だと思うんですけど、インボイス分帳消しにするっていう気概なる企業が結果雇用を諦めるっていう状況になってるのはすごく悲しいなって事案がありましたね。
出版でいうとね、僕が本出し始めた時はまだ2兆ぐらいありましたけど、
はい、
今はちょっと電子の漫画含めたら分からないですけど1兆数千億までだいぶ減ってますもんね。
あ、
書店数も2万、昔あったのが今1万2000ぐらいですんで、
書刷、うんうん、りも減りましたもんね。
いや、書刷りとか昔だったら多分大手の人多分書いてくれないような、多分書き手、昔だと書いてくれないんじゃないですかね。
そうですね、
新書昔1万とか2万とか普通でしたけど、
1万4000とかね、1万5000とか、は
い、今この前聞いた3000って言われて、
あ、そうそうそう、
昔の文芸と一緒じゃんっていう。
そうですね、
文芸の人に怒られますか。
いや、あの文芸は手堅くスタートするものもあれば、うん、ドンとするものもありましたけど、うんうん、全体的にまあ紙代も高くなってるので、
はいはい、
まあという状況ですね。
週刊誌の紙質も変わってますからね。
変わってますね、
はい、
皆さんどうお過ごしでしょうかということですが、うん、ではこの後あの物流業界についてどうなっているのか伺っていきたいと思います。
TBS Radio 足柄ニュースプロジェクト、荻上
ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は調達購買業務コンサルタントの坂口孝則さんです。
お願いします。
坂口さん、お願いします。
お願いします。さて今日のテーマは、う
んうん、はい、ズバリなんですが、うん、労務費転嫁の現場レポートということで、
はい、どうなってるかということですね。
まあ、要するに中小企業が、まあ、社員の方々の賃上げしなさい賃上げしなさいと、うん、まあ、ずっと言われてるんですが、まあ、当たり前だけど原資がなかったらできませんよねと、
うん、上げる分がね、
ええ、じゃあその原資ってどっから来るのっていうと、まあ、当たり前ですけど お客さん顧客からの発注単価が上がらないといけないと、うん、だけどずっと上がらないまま来ていましたというところ、まあ、ここまでが前提なんですね、うん、でさっきですねちょっと CM 入る前にチキさんが最近どうですかって言った時に僕が労務費の交渉のサポートなどで忙しいって言ったんですけども、うん、ズバリチキさん素晴らしい質問で、はい、というのが我々の業界でいうと11月から激震が走ってるんですね、はい、
去年の11月ですか、はい、
去年の11月から、うんうん、去年そうですね2023年の11月から、ええというのがこれまでずっと、まあ、なんだかんだ言って企業間取引で労務費を上げてくれって申請があったら、うん、まあちょっと言葉悪いかもしれませんが諦めさせるっていうのが大抵の大手企業だったんですね、
はあ、
でちょっと僕も時効ですので言いますと二十数年前、うん僕がサプライチェーンとか調達の仕事を始めた時には値上げ申請があったら破り捨てなさいと、
うん、
あるいは電話かかってきたらイルスを使いなさいと、
あそう先輩からイルスを教わったって聞きました、
その観光びっくりしちゃった。
実際その、ね、取引先の方が商談ルームにまで来てしまったら、うん、1時間なんとか雑談でごまかせと、
うん、
いや、まあ、本当こう言われてたんですよ、
はいはい、先輩からね、
先輩から。でこれちょっとまあ日本の問題っていろいろあるんですねっていうのが、うん、まあこれみんな皆さんご存知と思うんですけど、まあ、日本、まあ、特にあとはまあドイツなんですけど中小零細企業があまりにも多いので力関係が結構クリアにくっきりついちゃうから、うん、なかなか中小中堅零細の方から大企業に言いづらいっていうのがあったんですね、
はい、
でずるずる来たんですが2023年の11月にちょっと長いんですけれども厚生労働、間違えました、厚生労働省じゃなくて厚生取引委員会、公正取引委員会がこれ長いんですが労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針、
うん、
指針
っていうのを出したんですね、
はい、
でこれが出た瞬間に繰り返しサプライチェーンとか調達の仕事をやってる人はもう激震が走りまして、
うんうん、
でこれ何が激震だったかというとまず中小中堅企業から、まあ、要請があったら必ず討議の場を持ちなさいと、
うんうん、そう義務になったんですよね、
はい、必ず、まあ、義務というか、まあ、買い手として望まれる行動であると、う
んはい、
でかつですねいつでも要請があったらその討議をすると同時にこれよくありがちな話なんですけども例えば 10% 上げてくださいで業者さんが持ってきた取引先が持ってきたときに、うん、本当に 10% なんてお宅の労務費上がってんのとなんか証明してよとなんだったら社員に対する給与明細持ってきてよってこれまで言ってたんですね。
ほう。
これまで言ってたん
です。すごいですね。
いや実際やってたんですよ、
うん、
でなんですけどこの指針によるとそこまで求めるのは営業秘密とか企業秘密の侵害であると
ですよね。
したがって、
うん、
公表資料あるいは公的に発表されている統計データを持ってきてその金額上がり率と大体一緒なんだったらもう認めてあげた方がいいよということを言ってますね。
なるほど、
はい、これはすごいでかつこれちょっと僕ねわちょっと実は笑ってしまったんですが、
はい、
これちょっと公取の方もちょっと笑わせるために書いたんじゃないかと思うんですけど面白いのが申請する時期は相手の大企業が忙しい時期に持ってきなさいと、
ほう、
要するになんかてんてこまになってるから、
うんうん、
まあまあろくな査定をしないとは言わないでしょうけど、はい、まあ、それもう認めちゃう可能性が高いと思うんでと
早めにハンコつかれるから
ハンコつかれるからと でそれをそこまで言って、
はい、
これは本気だなと、
うん、
でかつですね、
はい、
かつそれに前後するかのように前後するかのように、まあ、下請け中小企業から値上げさせてくださいと持ってきたにもかかわらず、うん、なかなかその交渉に応じなかったのを実名を公表するというところにまで踏み切りまして、
うん、
今、確か合計13社まず公表してその次10社、これはさらに激震が走ったんですね、
うん、公表されるんだ、
はい、というのもですね、うん、何が激震が走ったかというとこれ明確な法律違反だったら、まあ、まあ仕方ないかって感じなんですが、
うん、
独禁法あるいは下請け法の違反の恐れがある、
うんうん、
しかし公表した方が一応日本のためになるだろうということで公表に踏み切ったんですね。これは違反行為って明確に認定されたわけじゃなくても、
うん、
公表されちゃうんだってのはすごいで、だからこの半年間 ある例えば調達とかサプライチェーン関係の人にお会いするたびに、はい、あの指針についてどう考えたらいいのっていうのが、天気の話題と同じぐらい、
あ、
はい、同じぐらいの
最重要案件
になってるってい
う、ね、なるほど、
はい、
まあ、どの程度まで応じればいいのかとか、はいはい、あの無視したらどうなっちゃうのかとか、はい、やっぱりリアルな話題ですよね、は
い、いやそれで、うん、これちょっとですね、これ公平な立場で付け加えますと、うん、あの大企業側も、いやさ、確かに20年前とかひどかったです。実際灰皿が飛んでるところも僕見たことありますが、実際でも今はもうコンプラ、うん、SNS でそんな無茶な人もいなくなってるんですね、
うん、
いなくなってて、でその時に例えばいくら上げてほしいっていうのを持ってきた中小企業に対して、じゃあ、あ、これじゃあちょっと根拠教えてくれないって言っても、なかなか帰ってこなかったのも事実なんですね。
あ、
はい、で帰ってこずにずるずるずるずる時間が経ってしまうと、あれ、僕らっていうか調達とかサプライチェーン側の人からすると、別に無限に扱ったつもりじゃないんだけれども、うん、結果的に認めてないことになってて、でそれがメディアとか行政に、まあ、ちょっと悪い意味で垂れ込まれたらどうしようっていう恐怖感も、
なるほど、
はい、
実際中小で、はい、例えば普段も忙しい中で実務統計何か見せてって言われても、はい、ちょっと事務てんてこまいですとか、
そうなんです、
あるでしょうね。
で、あの、ちなみにちょっと話変わるようで変えないんですけども、うん、
はい、
あのジャーナリストの神保哲
夫さん
が、前回前々回この番組でお話になってたと思うんですけど、うん、
はい、
あの政治資金、何ですか、収支報告書かなんかが、はい、あの問題っていうのはエクセル化とかデータベース化しないのが一番の問題だってあったと思うんですけども、
うんうん、はい、
これちょっと今日の話にかこつけて言うと、
はい、
あの日本の場合も統計資料がたくさんありすぎて、
はいはい、
一体どれを持っていっていいのか分からなかったりとか、あの、なんかあるものは PDF だけであったりとか、
はいはい、
あるものは Excel であるんだけれども、一体これがうちに当てはまるとどれくらいの労務費のアップなのかが分からないっていうのがあるんですね。なのでこの1年間公正取引委員会も中小企業庁もむしろこういう統計を使ったらスムーズに値上げできますよっていう中小企業に対する教育とかにも時間割いてるんですね、
は
いはい、ただずっとやってる僕からしても、例えば5分以内とか10分以内に公的な統計データのサイトから、
うん、
例えば従業員規模どれくらいの会社の労務費が何パーセント上がったかをパッと計算してくださいって言ったら、僕でもちょっと難しいんですよね。やっぱりもうあまりにも複雑回帰で、
うんうん、
だからそこら辺をちょっと辛坊さんの真似じゃないですけども、
はい、
ちょっと行政としてバックアップしたら、より買い手側も売り手側もスムーズな価格交渉につながるんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、うん、税務処理とかだと、はい、まあ、e-tax とか、あるいはそれこそあのふるさと納税サービスとかですら、はい、大体自分がいくらぐらいなのかって計算するサポートがあったりするじゃないですか、はいはい、でああいった簡便なサポートがあることによっていろんな税務処理をスムーズにしようという動きがあるわけですけれども、はい、じゃあ公正取引とは何なのかっていう、もしかしたら資産ツールのようなものが広く中小の方にも提供されている方がいいわけですね。そうですね、
はい、いいと思います。で今もちろんあのワードとかエクセルベースで簡易的なやつは提供されているんですが、
う
ん、
はい、
これぜひあのリスナーの方に覚えておいてほしいのが、部公開ってあるんですね。
部
公開、部品の部に、
う
ん、あの工業高校とかの校に何とか会ですね、
はい、
部公開、でこれあの自動車に関わる部品の工業会っていう、まあ、連合があるんですけども、ここ、まあ、いわゆるまあ民間の団体なんですが、ここが一番素晴らしい資料を出してます、行政より。
部公開、
例えばですけど、あのいろんなところに工場があると思うんですが、
うん、
電気代がどれくらい毎月上がってるだとかっていう詳細情報だとか、
うんうん、はい、もう引用できちゃうんだ。
ああ、もう完璧に引用できるんですよ。原材料だとか、あるいはトラックの物流がどれくらい上がるかとか、ありとあらゆるデータを民間のこの組織がやってくれているので、もしこれリスナーの方で例えば零細、まあ、零細というと失礼ですね、ちょっと小さなところでチキさんおっしゃったみたいにマンパワーがあんまりないよとか、ちょっと簡単に調べるけどなかなか大手のバイヤーさんから言いくるめられちゃうっていう方は、ぜひそういうふうな資料をちょっと使っていただきたいんですけど、ほとんどこれ僕らみたいな世界でも知ってる人がいない。
あ です。資料庫みたいなものって常に求められてはいるじゃないですか、
はいはいはい、
だけどそれこそあのいろんな、ま、コンサルティングもそうだし各企業もあまりオープンにはしないですよね。
そうなんですよ、ね、うん、でこれ無料でダウンロードできるし、関係者がおそらくですけどご自身たちの業界をちゃんと適正な値上げするために、うん、もうある意味必要な熱意を持って熱情を持って更新し続けてるんですよ、
はいは
い、でただもう一つの問題として例えば南部さんの、まあ、工場があるとしますよね、はい、工場があって無数の製品を作ってると、
うんうん、
でその時に工場全体で電気代が2万円上がりましたと、うんうん、いう時にある時にその無数の部品にその2万円をいくらぐらい割り振っていいかって
転嫁ね、
転嫁していいのかって、うん、これかなり高度な原価計算の知識が必要なんですよ、
ええ、
これあの細かく ABC っていうんですね、アクティビティベースドコスティングっていう、うん、で例えば経理の方が時給上がった時に例えば2万点の部品にどうやってその賃上げの分をあの転嫁するのかって、
うん、
これも恐ろしく専門知識が必要なんですが、うん、残念ながら大企業にはこんな人材いらっしゃるんですが中小零細にはなかなかいらっしゃるのが事実、
うん、
はい、
うん、
なので今簡易的な例えばもう売上の量でもうざっくり割っちゃうとかいう方法があるんですけど、うん、
はい、
その行政もちょっと僕がお願いしたいのはそういうふうななんか、まあ、ビデオはあるんですけどちょっと難しすぎるので、うん、なんかより簡易的なチキさんおっしゃったツールなのかふるさと納税みたいなツールなのか、うん、なんかより充実したら、まあ、面白いのかなと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、少なくとも例えばそういったツールだと電気代がどう上がってるか、あるいはその油代がどう上がってるか、
はいはい、
あるいはその場所代とか流通がどう上がってるかっていう、はい、うん、おそらく多くの業種に共通するところというものは自動的にこう算出できそうじゃないですか、
はいはい、そうなんですよ。
そうすると例えば、うん、まあ、人員規模がどうで発注のサイズがどうで、うんうん、で今の原価計算はこれにしてるけれども、出がこれだけになったからそこのちょうど埋め合わせるだけ の、 あの、
うんうん、
増加を相手に求めたいという計算をしたいですよね、
はい、したいんですよ、うん、でねこれもう一つの問題がありまして、
はい、
でチキさんが多分こうあそうだと差分を持っていけばいいっていう時にもう一つ問題なのが日本の商習慣なんですけれども、うん、例えば南部さん今さっき工場って言ったんですけども日本の商習慣で今はちょっと変わりつつありますが例えば見積書を出して、うん、じゃあこの金額で行こうねって言った時に、うん、終了期間の設定をしていない場合が大半なんですね。
あ
なんですよ。なのであの、まあ、例えば大手企業だとすると南部さんの工場が見積もりもらいました、ある部品が1000円ですってなったらそれは極端なし2999年までそのいくらって設定したやつをあのなんか返信するんですね、
うん、
部品登録ということで、うん、でまあ一応、まあ、システム上こうなってるけどまあいちいち言うのもって感じでずるずると契約期間を定めないまま招集、はい、あの取引を続けるっていう悪しきかあのまあ、まあ、式といったらいいんですかね、慣例があるんで、そこも結構外資系とかだったら、この見積もり有効期間はばっちり何日以内とか来るんですよね、はい、そういうのもちょっと変えていく必要があるのかなって思いますね。
うん、確かにあの契約期間、契約書を交わすこと自体が、うん、ある程度できている業態でも、はい、やっぱりそのいつまでにどの程度の保守点検であるとか、あるいはその価格維持、うん、このあたりの意識なかなか変わってないですが、これはどう変えられるんですか？
そうですね、そこは多分あの契約で一応明確な要求をすることはできるんですけど、
うん、
やっぱり契約の時点で明確にするっていうのはちょっと慣れてないケースがあるんですね、
うん、
それはやっぱり慣れさせないといけないし、もう一つはあの逆にですね、チキさんが言ったのと逆なんですけども、うん、契約に盛り込まれているけどなかなかそれを言い出さないっていうケースがあるんですね。それ何かというと、はい、いわゆるスライド条項って呼ばれるものがあるんですが、
うん、
このスライド条項っていうのは世の中の物価がすごく急激に上がった時には、うん、ちゃんと両者が話し合いましょうっていう項目を盛り込んでる契約書結構あるんですよ、
うんうん、
ですが実務家に聞いたらいやいやこれってあの一度も発動したことがないって言うんですよ。はい、でこれちょっとあの昔話になっちゃうんですけど、あの3年か前にですね、
はい、
あのオランダのサプライチェーンの研究の学者から僕はあのインタビューを受けたことがあるんですね、
うんうん、
インタビューで、まあ、なぜか僕がサプライチェーンの日本の代表みたいになっちゃって答えたんですけども、はい、そのオランダの学者が一番ビビったのが、あの東日本大震災あったよねと、
うん、
最近も大震災あったよねと、あの時になぜ 日本の中小企業は早めに白旗を上げなかったんだって聞かれたんですね。でなぜならば、フォースマジョールっていう項目があるんですね、契約で。これちょっと難しいので簡単に言うと不可抗力事項っていうんですけども、要するにもう売り手としてどうしようもないことが起きちゃったら、これはもう契約をもうちょっともう納品できませんと、もう万歳するっていうのは本当はできるはずなのに、誰ももう断らずにむしろ頑張って一日でも早く納品しようっていうなんか何ていうんですかね、あの意気込みというか、僕も答えようがなくて、いやもうなかなか白旗を上げずに頑張ろうとする国民性としか言いようがないと、
災害慣れしてるからかもしれないけれども、でもそれどちら側ですか、被災した側ですか、それともあの例えば、あの現地被災地に送る物流の側ですか。
ですね、被災した側、
被災した側
も通常であればさっきのフォースマジョールとか不可抗力事項をもう盾に、いやもうこんな震災が起きたんですからもうこれを納品できませんよと言ってもいいのに、なんとか一日でも早い復旧をって言ってみんな頑張ってたと。でこれは日本人のもちろん美徳だと思いますが、例えば労務費の転嫁の観点で言うと、まあこれまでも合理化合理化でなんとか頑張ってきたから、ちょっとなかなか、まあなんとか頑張ってしのいでいこうかなっていうのがちょっと続きすぎた感じはありますよね。
権利の社会契約についての知識が共有されてないからじゃないですか。つまりみんなハッとする機会がないというか、まあ約束しちゃったしなっていうもんだと思ってて、いざという時はしょうがないっていう契約だよとか、あの例えば物価スライドとかできるんだよっていうことに気づいてないっていう人多いんじゃないですか。
おっしゃる通りで、例えば何でしょうね、まあ、小中高大学でもなかなか契約とか、実は困った場合でもなんとかなるんだよっていうことってあんまり習わないような気がするんですよね。だから契約ちゃんと読まずに約款とか OK してる人も大半でしょうし、そうか、あのチキさんが言われたらもしかしたら深いところまでこの話発展する可能性ありますよね。教育の話まで。
そうそうそう、やっぱりどんな権利があるのか、それこそクーリングオフとか返品とかについては最近知られてきてるけれども、その B2B の窓口になった自分たちや経営者がどういう責任を果たして、でも一方でどういった権利があるのか、そこはなんか発信していくことが必要かもしれないですね。
本当にそうなんですよ。で、最近は例えばさっきの南部さんの話の工場の例でいくと、南部工場で例えば金型を持ってもらってると、だけど今はなかなかその持ってもらってる金型を使った生産がないっていう時に、だいたい今大企業ってその保管料って払ってないんですよ。
なるほど。
なんですけども、それってまあ、保管っていう労務行為をしてもらってるにもかかわらず、まあ、搾取とは言わないけれども、まあ、お金払ってないわけなんで、まあ、その分の労務費を認めてないっていう見方もできるんですね。なんで今年に入ってからはそれをちゃんと金型の保管費を払いましょうねっていうのがもう日本中のトレンドになってますね。
あ、
だから徐々にこう、まあ、よくなってるっていうか、当然払うべきものは払うっていうところに進んでいってるんでしょうね。大企業ばかり最高益を更新してますからね。
してますね。でもそんな中で実質賃金を上げていくためには、今やったようにやっぱりコストの可視化と、まあ、権利の共有っていうのが必要になってきますね。
そうですね。で、かつ同時にこれまで一度なんかずっと下げられ続けることに慣れちゃって、一度上げたらまた下げれないんじゃないかっていう恐怖感もあるんですね、あの買い手側からすると。だからそれはある種の透明感を持つことによって、上がったら当然妥当に上げていくし、まあ、万が一原材料とかエネルギーがガクンと下がったら、まあ、それは別に普通に下げていくっていう当然のことをやっていくっていうのは重要なのかなっていう気はします。
本当はそのためのスライド条項なんです
よ
ね。このことを通じて多くの方にまずはその知識を知ってもらうというのが大事かなと思います。今日は坂口孝則さんに伺いました。ありがとうございました。
またお待ちしています。ありがとうございました。明日の、日替わりコメンテーターは音声プロデューサー編集者の野村貴文さんです。
荻上チキ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。